聖書を朗読いたします。ルカの福音書14章25節から35節です。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、すなわち自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私に弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかを、まず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。ですから、塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のある人は聞きなさい。以上です。
皆さんおはようございます。それではですね、いつも古来の慣習に基づいてですね、説教を始める前に、ヘブル人の手紙の13章の言葉を読みして、皆様への祝福とお祈りをさせていただいておりますので、その箇所をお読みしたいと思います。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心に沿うことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるように、栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。改めましておはようございます。今日はですね、今見ていただいているように、イエスが説いた弟子の道、日本人的に言うとこう弟子道というような感じなんですけど、ちょっと弟子道としてしてしまうとですね、なんかちょっと、なんかいかがわしい宗教のように聞こえてくるので、ちょっと和らげるためにのっていうのを入れてみました。弟子の道ですね。で、私が今回この弟子訓練というシリーズの中で3回ほどこのようにして皆さんの前でお話をさせていただく機会が与えられまして、で、今日が2回目ですね。ですから、あともう1回だけ皆さんにこう我慢していただく機会があるのかもしれませんが、ぜひ今日もですね、2回目ということで、私の言葉をですね、ちょっと我慢して聞いていただきたいと思うんですね。もちろん神の言葉なので、私の言葉を信じる必要はありませんが、神の言葉として聞いていただければと。で、今日は読んでいただいたようにですね、かなり率直的な言葉が書かれている箇所です。何々をしなければイエスの弟子にはなれませんというふうな、そんな条件がですね、3つ書かれている箇所なんですね。で、皆さんはどうですかね、偏食じゃないですけど、ずっと同じものを食べられますか。私は意外にですね、同じものをずっと食べられるたちなんですね。大学院生の時一人暮らしだったんで、カレーを作るとですね、鍋いっぱいに作るんですよ。すると1日2日、3日、4日、5日になるとですね、ちょっとお腹壊すかなっていうぐらいまで行くんですけど、でも意外に大丈夫なんですよ。もちろん妻がいるので、一応その手前、妻はちゃんとしてくれてますから、毎日なんてことはないですけど、意外に私はあれなんですよ。2日目にカレーが出てこないと、あれ っていう感じになるんですね。出てくるかなと思いきや、まあ、妻は前に違ったものを出そうとしてくれるので、ちゃんとしてくれるんですけど、まあ、3日目4日目ぐらいでもですね、まあ、それこそ1日3食カレーなんつっても意外に平気な方なんですよ。事実今でもですね、まあ、健康のために始めたってわけじゃないんですけど、まあ、グラノーラにこうヨーグルトをかけるのをですね、ずっと続けてるんですね。もう変わらず続けてるんですよ。続けてくると今度何があれかっていうと、同じグラノーラ同じヨーグルトをずっと続けていくんですよ。意外にこれ良くないので皆さん変えていった方がいいんですけど、まあ、何を言いたいかっていうと、意外に同じものをずっと食べられるたちなんですね。で、聖書も実は同じで、やっぱりですね、自分の読みたいところ、楽しいところ、読んで励ましになるところ、意外にこうずっと続けて読むんですけど、まあちょっと厳しいところはなかなか下げたがるんですよ。まあ、皆さんどうか分かりませんが、私は意外にそうです。まあ、そこぐらいはちょっとなんとか変えてるんですけど、今日の箇所はまさにそういう箇所だと思うんですね。何かをしなければイエスの弟子になれないって、もうイエス様が言ってるので、私が言ったからもちろんですけど、牧師が言ったとかそんな話のレベルではないんですね。イエスが言ってるんですよ。こうしないと弟子になれませんってはっきりと言っちゃってるんですね。まあそう書かれてる以上はやらないといけないと思うのが人間のところで、とは言ってもですね、やっぱり難しいわけです。今日の書かれてるとこなんかかなり直接的な言葉が書かれてるので、多分皆さんも避けてるかもしれませんし、私も二十何年もクリスチャンでいますが、なかなかこの箇所から説教を聞いたことがあるかって言われるとですね、ちょっと数えられない感じがあるんですね。まあもちろんその牧師が良かった悪かったなんていうことを言いたいわけではなくて、やっぱりこうなかなか避けて通りたいところがあるんですが、まあ何でしょうね、だったら私が話さなくてもいいかなと思うんですが、でもやっぱり弟子訓練をやっている以上、弟子になれないっていう言葉にはですね、ちゃんと見ておく必要があるんじゃないかなと思うんですね。ということで、まあ拙い私が話しますが、ここは皆さんとですね、協力し合って、また神様の恵みを信じてですね、今日の箇所をですね、読んでいきたいと思うんですね。まあ前置きばかり長くなるのが私の説教の良くないところなんですが、今日のポイントをまずはっきりさせておきたいと思いますね。最初に3つのキーポイントというところを挙げておきます。まあこれは今日お話をするところのですね、前提にちょっと皆さんにお話ししておきたいところ、まあ深く理解しなくてもいいんですが、ちょっとここだけをですね、先に整理しておきたいなっていう思うところを挙げます。その後2、3、4と今日の聖書箇所をですね、一つ一つ見ていきたいと思うんですね。ただイエス様が今日言いたいことはやっぱりこの2、3、4になってきます。優先順位を明確にすること、自分の十字架を追うこと、そして弟子になることの犠牲というものをやっぱり理解しなくちゃいけないと。ではですね、早速今日の3つのポイントをさささと見ていきたいと思うんですね。今日皆さんと見るこのルカの福音書、そこを理解するためにはやっぱりこの3つの箇所をですね、整理させておきたいと思います。1つ目、救いと弟子の道は区別する必要があるということです。どういうことか。救いというのは恵みと信仰によるものです。決して何かをしたから救われるということではありません。第一コリント15章の3節4節にこんな言葉があります。この言葉をもし信じることができたら、その方は救われているとはっきり言えます。何か、黄色いところをちょっと見てください。私たちの罪のためにイエス・キリストが死なれたこと、また墓に葬られたこと、そして3日目によみがえられたこと、このことを信じればもうあなたは救われています。教会に何年も来るとか、聖書をですね、この聖書を全部読んだとか理解したとか、洗礼を受けたとか、ちょっと語弊が出ると良くないですが、でもあえて言いますが、だから救われてるんではないんですね。この3つのポイントを信じるかどうかだけなんです。でも今日話すところは弟子の道ということで、この救いとはやっぱりしっかり区別しておかなければいけません。では 弟子になるということがどういうことなのか、これはまた後のところで話していきますが、弟子になるということは自発的なものです。強制されたものではなくて、自分からイエスの弟子になるんだという選択をするということです。イエスは大宣教命令というところで、すべてのものに弟子を、弟子たちにですね、弟子を作りなさいと、すべての人に弟子になってほしいという願いを込めて、そういう使命を与えられました。しかし、残念ながらすべての人が弟子になるとは約束してないんですね。それはやはり自発的なところがあるんですね。大丈夫ですよ。このパワーポイントは後で一郎さんがメールで送ってくださいますか。必死にメモる必要はありません。この後で話をしますから、軽く皆さん理解していけばいいので、次に進みましょう。次にですね、ちょっと難しい話に聞こえますが、ヘブル的な、ユダヤ人的な表現があるので、そこだけちょっと2つ触れておきたいと思います。1つ目は、パラレリズムという表現なんですね。今日の箇所には、26、27、33、同じ言葉があります。黄色い文字にしましたが、私の弟子になることはできません。その前の部分はそれぞれ違うんですね。これはパラレリズムといって、同じ言葉や同じ表現、同じような口調でですね、一つの同じ意味を強調する使い方なんですね。クリスチャンの方はパウロという人物のですね、書簡を読んだことがありますが、同じことを違う言い方で何度も何度も言うときがあるんですね。そういう言い方が出てくるとき、何を注意しなければいけないか。まず一つ目は、同じことを言ってるんです。同じことを言うということは、それほどこれをよく理解してほしいと。よく理解してほしい。よく知ってほしい。そういうことなんですね。皆さんもいろんな例えで一つのことを説明したりすることがあると思うんですね。それと同じなんです。ですから、ある意味言葉は違うかもしれませんが、イエスが強調したいということは一つなんだということをぜひ覚えておいていただきたいですね。では進みましょう。三つ目はですね、強調のための対比表現と。まあなんか難しいことを言ってますが、簡単なことです。ちょっと見てください。今日の26節には、父母、妻子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まないものはっていうことを言っています。愛せよというふうに書いてるのが聖書じゃないかなと皆さん思ってると思うんですが、イエスはここで憎みなさいって言うんですね。憎まないと弟子にならないよって言ってるんです。これは実はすごくヘブルといいますか、ユダヤ人的表現で、あえて逆説的なことを言いつつ別の意味を持たせてるんですね。ちょっとマラキ書ということの言葉を書いてみました。ここでは、ヤコブを愛しエサウを憎みっていうふうに書いてあるんですね。神様がヤコブを愛してエサウを憎んだっていうふうに書いてます。双子の兄弟、まあちょっとここについてあまり話をする時間がないので簡単に言いますと、双子の兄弟のうち一人を愛して一人を憎んだっていう表現を書いてるんですね。でもこれは決してその言葉通り愛して憎んだっていうことではなくて、選ぶという言葉の意味なんですね。より一人を、この場合ですとヤコブを選ぶっていうような、もちろんエサウを憎んだっていうことではなくて、エサウを選ばなかったっていう言葉があるんですね。これはちょっと私たちにとっては分かりにくいかもしれませんが、ユダヤ人的にはすごく一般的な感覚で、どちらかをこうより強調したいためにあえて対比するような、憎まないといった言葉を使うんですね。まあ、さて、こういう感覚を持ってちょっとですね、実際に聖書の箇所を見ていきたいと思うんですね。やっと聖書の箇所に入っていきますが、まず一つ目は優先順位を明確にするということが書かれています。ではその箇所を見ていきたいと思うんですね。25、26節で、25節を見るとですね、大勢の群衆がっていうふうに、イエスについてきたっていうふうに書かれてますね。まあ最近ですと今風に言えば フォロワーっていうんですかね、イエスをフォローする人たちがいっぱいいたっていうことです。フォロワーがいっぱいあるってことですね。まあ何でしょう、ツイッターのように何百万人なのか何十万人なのかは分かりませんが、大勢の群衆がイエスについてきたっていうふうに言うわけです。そしてイエスにはその群衆に対してまず一つ目の条件を言うわけですね。何度も読みましたが、愛する者を憎めっていうふうに言うんです。じゃなきゃ弟子になれないって言ってるんですね。今日はですね、初めて来られたっていう方がいるんですが、実は聖書には十戒というですね、十の戒めっていうのが聖書の最初の方に書かれています。まあ、クリスチャンの方はご存知だと思うんですが、その5つ目には父母を敬えっていうふうに言葉が書いてあるんですね。まあ両親を大事にしなさいっていうふうに書いてあるんです。そうなると逆なんですね。逆のことを言ってるわけです。じゃあ昔はそうだったけど今は変わったんだ。まあもちろんそんなことはないわけです。別の箇所でイエスは言いました。敵を愛せよって言ってるんです。そう言った人が最も身近にいる人、本来であるならば愛さなくちゃいけない人を憎めなんていうことは到底言うわけがないんですね。ちょっと難しい聖書の言葉には律法を成就するためにイエスは来られたっていうふうに書いてあるんです。律法を成就するんであれば両親を敬わなければいけないわけです。しかしイエスはここであえて両親を、愛する者たちを憎みなさいって言ってるんですね。先日ですね、今日先月ぐらいですかね、私が先月話したとき、残念ながら今日来られてないんですが、ある兄弟がこういうことを言いました。いや、こういうことを書かれてるんだったらちょっと信じるのをどうしようかなと。両親を憎めなんて書かれてんだったらちょっとキリスト教を信じていいのかなっていうふうに言ってたんですね。まあすごく当たり前な感想だと思うんですね。この言葉通り読んだら父母憎め、それで信仰を持て、弟子になれって言われてもなあなんて、それはごくごく当たり前な感想だと思うんですよ。まあその時私はとっさにですね、こういうことを言いました。まあ次の機会にここについて話をするんでぜひ来てくださいって、今日来られなかったので残念なんですが、でもクリスチャンは信仰を持ってこういう感覚を持つようになったと。イエスを愛することによって、またイエスを知ることによって本当の愛し方を知ることができた。本当に愛すべき妻や家族、両親をどうやって愛するべきなのか、愛する方法を知ることができたんだと思います。もちろん知っても完全にできない、それでもできない自分を戒め、本当にどうすべきやいいのかということをもう一度考え直すことができるんだと。ちょっとですね、違う例えでもう少しお話を したいと思うんですね。ちょっと皆さんイメージしてください。皆さんバスに乗りますか？私はアメリカに来て、もう10年以上いますけど、2回かな、2回しかバス乗ったことがないので、日本では乗ってましたよ。アメリカでは2回しか乗ったことないので、ちょっとイメージしてほしいんですが、バス停におじいちゃんとおばあちゃんがいます。おじいちゃんはすごく怒ってるんですね。憤慨してるんです。ちょっと難しい言葉で言うと、時刻表を見ながら憤慨してるんですよ。おばあちゃんにこう言うんです。この時刻表を見るともうバスが来てもいい時間なのに、15分経ってももうバスが来てないんだって。もういつもこのバス遅れてくるんだって。一回も同じ正しい時間に来たことがないって言うんですよ。こんな時刻表あっても意味ないじゃんっておばあちゃんに言ってるんですよ。するとですね、おばあちゃんがこう言うんですね。いや、おじいちゃん、この時刻表があるからバスが遅れてるっていうことが分かるんじゃないのって言うんですね。 このお話の中でバスというのはある意味この現実の世界です。この現実の世界はなかなか時刻表通りには進まないんですね。予想通りにならない、希望通りにならないんですね。このお話の時刻表はまさに信じるということです。イエス様と生きるということです。時刻表があるからズレがわかるんですね。私もそうです。信仰を持って初めて自分がこの世がどれほどずれているのかが分かりました。愛する人々を自分は愛してるんだと思いました。でも信仰を持って初めて自分が愛せてないんだということが分かりました。自分が思っていた愛し方では愛してるって言えないんじゃないかなって思いました。信仰を持って初めてイエスがどう愛したということが分かり出しました。どう愛すべきかということが分かりました。今でもできません。クリスチャンになってもう23年になりますが、十分に愛せたことなんか一度もありません。でもどう愛すべきかっていうのは分かりました。弟子になるということはある意味そういうことかもしれません。この世のズレを知り直そうとすることかもしれません。続けてですね、イエスは2つ目の条件を言うんですね。自分の十字架を負いなさいと。27節、自分の十字架を負わなければあなたは弟子になれないって言うんですね。何度もですね、初めての方と言って例に挙げて申し訳ないんですが、実はですね、聖書では十字架に死ぬということが、この時代において十字架に死ぬということはすごく当たり前のことだったんです。まあ十字架で死ぬということが当たり前って変な言い方かもしれませんが、それほど実は日常的に見ることができたんですね。皆さんもご存知のように、先週ユダヤ教のテンプルの中で殺人が起きてしまった。でアメリカに来ると銃の事件を聞くことが、ちょっと前までは珍しく騒いでましたけれど、なんか当たり前のようになってきてませんか。当たり前のようにツイッターやインターネット普通に見れるようになってしまった。十字架刑も同じだったんですね。十字架につけられる人が日常のようにそこを歩き、自分が死ぬ場所へと引きずられていく。ですから十字架っていうのはすごくこの当時の人には悲しいことですが、当たり前のようなものに感覚がありました。実は今日はルカの福音書を見てるんですが、マタイの福音書といわれる別の書簡でも同じ言葉が書かれています。自分の命を自分のものと、38節、自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありませんというふうに言ってるんですね。十字架を追うということは一体どういうことでしょうか。初めて来た人にですね、こんなことを言ってしまうのはちょっと厳しく聞こえるかもしれませんが、でも事実なのでやはり言わなければいけませんが、イエスはやっぱりこの世から拒否されたんですね。イエスが拒否されたということは、イエスを信じた私たちも拒否されるんです。イエスの十字架を追うということは、イエスが歩まれた苦しい道を実は歩むということなんですね。もしそうしなければ私にふさわしいものではありませんというふうにこの箇所でイエスは言っています。でも注意してください。最初に申し上げたように救いがなくなるということではないんです。あまりいい表現ではありませんが、こういう箇所を使ってですね、俗に言うカルト教会のようなところは信じる人を苦しめるんですね。あなたは十字架を追っていない、イエスにふさわしくない、 だからあなたは救われてないなんて言うんですね。でももう一度言いますよ、救いと弟子は違います。たとえ弟子にならなくても救いがなくなるなんてことはないんですね。イエスはただここで弟子になるということだけを話しています。しっかりと理解してほしいんですね。そしてその後に39節黄色にしました。こんなことをイエスは言うんですね。自分の命を自分のものとしない者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとしますと。自分の十字架を追えと言った後に、死ぬことは生きることだっていうふうに言うんですね。イエスは、イエス・キリストは十字架について復活されました。キリストを信じるということはキリストと一体になることだというふうにいろんな説教の箇所で言われてきました。イエスが十字架に死んだのであれば私たちも十字架に死ななければいけないと。実はパウロという人物はですね、ガラテヤ書の中でこんな言葉を残してるんですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きとるのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと。キリスト教と他の宗教、仏教でもイスラム教でもいいかもしれません、似たところはいっぱいあるんですね。信じればとか、こうなる、ああなるとかですね、祝福を受ける道、成功する道はああだこうだっていろんなことがあります。でもそれは二次的なものなんです。ここに書かれているように、キリストが私のうちに生きておられる、これはキリスト教の特別な、とても大切な教えの一つだと思います。まさにキリストが私たちともに生きている。でもですね、ちょっとスライドを見ていただきたいんですが、パウロは別の箇所でこんなことを言ってるんです。ガラテヤ書ではもうキリストが私のうちに生きておられると言いながら、別の箇所ではこんなことを言ってます。私はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一時に励んでいます。目標を目指して一心に走っているんですっていうふうに書いてあるんですね。つまりあるときは私の心の内にはイエス・キリストがいるんだ、しかしあるときにはいや私はまだこれを掴んでいない、掴もうと必死に走ってるんだっていうふうに言うんですね。私はすごくこの感覚がすごくわかるんですね。皆さんもわかるかもしれませんが、メッセージをですね準備してると御言葉に感動するんですね。いやーいい言葉だな、この言葉こそこの教会に皆さんに用意された言葉なんだなってこう感動するんですね。まあすいませんね、ちょっと自分のこう感動をこう伝えていて申し訳ないんですが、これだなってこうぐっと握りしめながらですね準備するんですね。でも次の朝もう一度それを見てみるとですね、いやこれは私が話すべきことじゃないなと思うんですね。こんな私がなんでこんなことが言えるんだと、なんでこんな前に立ってこんなことが言えるわけがないと、自分を見たらこんなことが言えるわけがないなって思うんですね。その連続なんです。イエスがこうしなさいという、私がそんなこと言えるわけがないんです。なぜならできない、できてないですから。 このマタイの福音書を先ほど出しました。マタイの福音書の実はあれはイエス・キリストが十二弟子を選ぶ瞬間なんですね。その最初にイエス・キリストはこう言うんです。収穫が多いが働き手が少ないっていうふうにですね、救われる魂は多いんだと、働く人は少ないんだっていうふうに言うんです。こんな私がここに立ってですよ、メッセージをして救われる人がいる、励まされる人がいるんだっていうふうに確信を持てます。なぜか、私の話がうまいから、私の準備したこのパワーポイントが素晴らしいから。そんなわけないんですね。もしそうだったらここに立てるわけがないんです。怖くて立てるわけないんです。すいません、一郎さん、今日ちょっと風邪ひいていけないんです、代わりにお願いしますってメール打っちゃうかもしれません。でもなぜそう思えるのか。今日も二人の方が来られました。こんな私が話してもイエスのことがほんのかけらでも伝わるかもしれないと確信を持てるのが、神様が用意されたからなんです。神様が皆さんを呼びここに連れてきてくださったから。ですから私はただ御言葉をその魂に皆さんにぶつけるだけなんです。弟子になること、弟子の使命は成功することでも成果を上げることでもないんですね。ただただ忠実に、ただただ忠実に歩むということだけなんですね。結果は神様が責任を取ってくださる。パウロが言ったように、キリストが私たちのうちに生きてるんだということ、それがまさに聖書の中心的なメッセージです。私たちの内側がキリストのように変えられていく、死ぬことが生きることということが分かることが聖書の中心的なメッセージなんですね。では最後の箇所をちょっと見ていきたいと思います。弟子になることの犠牲を理解することをイエス様は言われました。イエス様はですね、28節から32節まで2つの例えを言うんですね。塔を建てようと計画したけど途中で終わってしまった人、倍の人数と戦わなければいけない王様の話をしました。それは弟子になることがやはり犠牲を伴うんだということをはっきりと理解してほしいと言ってるんですね。ここにですね、面白いように、28節ですと、まず座ってというふうに書かれています。同様に31節に、まず座ってというふうに書かれているんですね。立って考えるのではなく、座ってしっかりと考えなさいって言ってるんです。しかし、それはなぜかということを最後にイエス様はこのような話をしておられます。34節、ですから塩は良いものですが、もしその塩が塩気をなくしたら、霊によって何によってそれに味をつけるのでしょうかと、皆さんの家にも多分お塩はあると思います。皆さんの使ってるお塩っていうのはもう科学的に精製されてる塩なので、ずっと置いといても塩気がなくなることはないんですね。まあスーパーで売ってるものも、まあ何年もかかってはいませんが、数ヶ月置いといても買ってみたら 塩気がなくなってるなんてことはないんですね。でもこの当時の塩というのは岩塩というもので、こういろんな不純物とこう混ざった固まった塊だったので、水気があるとその 塩が流れてちゃうんですね。塩が流れてしまいますと、もうあとはまあ、不純物ですから、まあそれこそ何にもならない。ここにあるように肥やしにもならない、 もうゴミにしかならないものだって言ってるんですね。塩とは何か。塩と言ってるのはまさに弟子のことなんですね。弟子が持つ性質のことを、それと塩が同じ性質を持ってるんだっていうふうにイエス様は言ってます。聞いたことが皆さんあると思うんですが、人間が生きるためには塩というものが必要だと。水も必要ですが塩も必要だって言われています。中東の暑い地域では塩というものはさらに重要なものです。塩にはですね、腐敗防止、よく塩漬けにして植物をこう長時間保つようなことがあります。またね、女性の方が多いので塩を入れることはこう味を際立たせるために使ったりもします。これはちょっと参考までにですが、民数記にはこんな言葉があるんですね。あなたとあなたの子孫に対する永遠の塩の契約になるというふうに。イエス様の時代以上の前からも塩というものは大変貴重なものと、このここに書かれているように、塩というものは永遠に変わらない性質を持ってるんだ、それほど大切なものだって言ってるんですね。クリスチャンにとって、信じる者にとって塩気があるんだというふうに言ってます。ではあなたにとって本当に塩気っていうものは何なんでしょうか。生きるに必要な塩気、それは何なんでしょうか。最後にですね、一つお話をしてですね、今日のメッセージを終わりたいんですが、ちょっとこの絵を見たこと、この写真を見たことありますかね。悲しい写真でもあるんですが、1966年ピューリッツァー賞を取った澤田恭一という戦場カメラマンの写真でですね、ベトナム戦争時に銃撃とかナパーム弾でこう逃げ出してる、その暑さから逃げ出すために川を渡り逃げ出そうとしている家族の写真なんですね。戦場カメラマンという、職業というか生業というか、そんな方々がいます。日本のテレビを見たことある方は、独特の話し方をして有名になったその渡辺陽一という戦場カメラマンもいるんですね。彼らの仕事というのは戦場にあります。もちろん兵士として戦うことでもありませんし、このような人々をですね、助けるとか救助するということが仕事ではありません。銃弾が飛び交うその中に行って、ただただこう写真を撮るのが彼らの仕事なわけですね。今ですとそれを SNS とかに上げたりするんでしょうかね。ですから彼らは、戦場カメラマンは戦場、本当に銃弾が飛び交うところだけではなくて、兵士が休んでる場所とか眠る場所とか、このように、その戦場において、戦争においてこう苦しんでる人々を、そんな人々をも写真に撮ったりするわけですね。彼らと共に行き、彼らの中で食事をしながら一枚一枚写真を撮っていくわけですね。今のように何かドローンを飛ばしてリモコンで撮るなんていうわけにはいかないわけです。まさに彼らと行き、彼らの中に入ってその写真を撮っていく。復活したイエス様は使徒の働きの中でこんな言葉を言ってるんですね。地の果てにまで私の証人になりますっていうふうに弟子たちに言ってるんです。弟子たちは決してイエスと共に剣を持って戦うとか敵を倒すことが彼らに与えられたものではありませんでした。ましてはイエスと共に捕まってイエスと共に十字架につけられるわけでもありませんでした。彼らの大きな任務の一つ、使命の一つはイエスの証人になるということでした。もし証人がいなかったら、 イエスの話は昔話だったかもしれません。私も小学校の頃、小学校の図書館にありました。世界の偉人イエス・キリスト、そんな話で終わったのかもしれません。しかし弟子たちはイエスのことを、イエスと共に生きてイエスとのことを皆に伝えたんですね。時には捕まるそんな危険から、でもそこから逃げずにイエスをずっと見続けたんです。離れずに、 目を閉じることなくしっかりとそれを見てきたんですね。それは大きな覚悟と決意が必要だったかもしれません。無論弟子たちが素晴らしかったっていうことは、まあ聖書は言ってないんですね。今日の聖書の箇所、弟子になることができないということを聞いたときも、多分弟子たちはその理由が分からなかったでしょう。十字架でイエス・キリストが死んだときも分からなかったかもしれません。どういう意味だったのか、ずっと考えていたかもしれません。しかしイエスが死んで苦しんだ姿を見ても、そのことを本当に悔やんだかもしれませんが、なぜ弟子になるのか、ならなければいけない、弟子たちは分からなかったかもしれません。しかし彼らは気づいたんですね。復活してイエスからこのことを言われて、自分たちが証人なんだと。後にペテロはこういうことを言ってます。ユダヤ人に対して、最後のところをお読みしますね。命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です、というふうにはっきり言ってるんですね。ペテロは最後十字架につけられて死にました。ローマで死んだんですね。イエスを知らないって3回言ったん、聖書に書いてあります。知るのが怖くて知らないって言ったんですね。マルコの福音書に実はさらにイエスを呪う言葉を言ったっていうふうに書いてあります。それほどイエスを知らないと言ったペテロは、最後にイエスの証人となって十字架で死ぬんですね。生々しいことなんですが、ペテロはイエスと同じようにこう十字架につけられる姿は自分にはふさわしくないと言って、言い伝えでは逆さ十字につけられたって聞きます。つまり足を上にして、そこに釘打たれて、そして逆さになって両手に釘打たれて死んだっていうふうに言われてますね。あれほどイエスのために死ぬことを嫌ったペテロは、逆さ十字になって死んだっていうふうに書かれています。確かにですね、弟子になるっていうことは簡単なことではありません。今日あるようにやっぱり犠牲があるんですね。この世の人が捨てられないことを捨てなければいけない、失うことも非難されることもあります。人知れずですよ、人知れず涙することもあるんです。でもそういう時にこそイエスが生きているということを思い出し、知り、無限の慰めを与えられるんです。そんなキリストと共に生きる人が証人とならなかったら、どうやってこの世がイエスを知るんでしょう。そう言うとですね、多くのクリスチャンは言うんです。全知全能の神様なんだから、人に関係なく救いを与えるだろうと。それははっきり言います、大きな間違いです。第一コリントでパウロは言いました。神をこの世は知ることができないと、自分の力で知ることはできない。神は愚かな宣教の言葉を用いて救うんだっていうふうにはっきり言ったんです。人を使うんだっていうふうに言ったんです。取るに足りないものを使うんだって言ったんです。 イエスとキリストと共に生きるものを救いのために使うんだって言ったんですね。もう一度言います。どうやってこの世はイエスを知るんでしょうか。確かに聖書もあるでしょう。神様は働かれる。でも神様は人を用いられるというふうに選んだんですね。宣教師だけではありません。ここにいる信じる人々が証しとならなければ、その生涯をもって弟子とならなかったら、どうやってこの世はイエスを知るんでしょうか。でも強制ではありません。皆さんが信仰を持ってそれを選択してみてほしいとイエスは願っておられるだけなんですね。ぜひそのことを今日は考えてみていただきたいと思うんですね。何かクリスチャンになると苦行が待ってると思ったら、それは大きな間違いです。私はクリスチャンになっていろんなことがありましたが、本当にクリスチャンになってよかったと思ってます。今なおクリスチャンと呼べるような人間ではありませんが、それでも歩むべき道が分かってるということが私の救いですね。どうぞキリストが共にあるということを忘れずに、ぜひキリストの道を歩んでみたいと、歩んでほしいと願います。お祈りしたいと思います。お祈りいたします。この日の礼拝を、今この日の礼拝を、この時の礼拝を、他ならぬこの場所でこの愛する兄弟姉妹と共に捧げることができますことを心から感謝いたします。復活の主イエスキリストが共にいてくださいます。どうぞその声を聞かせてください。御心を教えてください。耳を澄ませて聞き取ることができますように。そのことによってこの教会は生きます。そのことによって力あふれて私たちはここに集まり続けることができます。神の祝福が、祝福の御手が常しえに変わらずに私たちにありますように。私たちの命も死も主が捉えていてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。